創世記の福音、信仰と笑いという主題で、創世記の18章1節から15節までです。先週の水曜日なんですけれども、ある教会員の方からラインメールをいただきました。そこにこんなふうなことが書いてあったんです。今朝ラジオを聞いていたら聖書の話をしていました。で、続きはまた明日というようなことなんですけれども、イシマエルのこと、イサクの生贄にされそうになったこと、ヤコブの兄弟の争いのことなど解説されていました。一緒に聞いていたそのアシスタントの方が、すごく嫌な思いがする内容というふうに解釈されていて、聞いている自分もなぜこんな内容になっているのかと自分も暗くなりましたって言うんですね。それで主の癒しとかいうふうな話には全然進まなかったらしいんですよ。で、お時間があったら聞き逃し配信か、明日朝の午前8時20分頃続きを聞いて感想をお知らせくださいというふうなね、メールを水曜日のお昼頃いただいたんです。ところが私はスマホをほとんどいつもバイブにしているので、チェックをしたのが翌日の夜8時半過ぎだったんですね。完全に聞き逃しなんですね。でもその聞き逃し配信とかっていうのがあったので、どれどれと思って調べてみたら、今はもう便利な時代ですね。見逃し配信、聞き逃し配信というのがアプリで提供されていたんです。それで聞き逃し配信というのを聞いてみました。そうしたらですね、まあ面白おかしい講談調の語りなんですよ。で、私も思わず吹き出してしまいました。というのはね、例えばこんな風に言ってたんです。ヨセフはエジプトに出稼ぎに行きましたって言うんですよ。へー、出稼ぎ、いつからそうなったんだと思ってね。で、出稼ぎ最初かと思って、私も思わず笑ってしまったわけなんですけどもね。まあ、今日の主題には笑いという言葉がありますが、実は今日の聖書箇所というのが18章の1節から15節までなんです。で、ここも問題箇所の一つだと思います。というのは、主の蜜げにアブラハム夫婦は笑ったと書かれているわけですよ。これは問題ですね。それでアブラハム夫婦はなぜ笑ったのかということなんですけれども、18章の1節にこんな風に始まっていますね。主はマンブレのテレビンの木の傍らでアブラハムに現れた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入り口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめていった。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから、あなた方は足を洗ってこの木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます、というふうに申し出たわけですね。少しの水、一口のパンを差し上げますのでと言ったんですが、でもその後を見てみるとそんなもんじゃないですね。柔らかな良い子牛をほふって、それに牛乳と言いますからヨーグルトでしょうね。ヨーグルトと牛乳でもう大ごちそうをしたわけです。なぜそんなおもてなしをしたんだろうかと思うわけですが、その理由は五節にある言葉がヒントになると思うんですね。元気をつけて、それからお出かけください。この元気をつけてというところを直訳するとこういう感じになると思うんですね。心に力をつけて、その後で旅をお続けください。見るからにこの3人の様子は打ちひしがれていたということが伺われます。それは18章の後半から明らかですけれども、これから大敗の町ソドムとゴモラに御使い3人は行くわけです。それは査察なんです。そしてことと次第によっては審判、破滅が用意されているわけですね。御使いとしても心が暗淡たる思いだったということが伺われる表現がしてあるわけなんですね。そのようにしてアブラハム夫婦は 旅人へのもてなしをしたということがここに記されているわけなんですけども、まあ、ユダヤ人は旅人をもてなすとよく言われますが、でもね、私はイスラエル旅行に行った時にこんなことを体験しました。飛行機の中で隣に座ったのがユダヤ人の紳士だったんですよ。で、お名前を聞いたらギデオンとおっしゃいました。ギデオンさんといろいろ話をしたんですけども、私は率直にこのように言いました。今ツアーでこれからイスラエル旅行に行くんですけれども、実はこのツアーはテルアビブ空港の現地集合ツアーなんです。行ってみないと自分が正しく乗ってるかどうかもわからないんですというふうに話したんですね。そしたら、ああそれは不安でしょうねとギデオンさんがおっしゃってですね、名刺を取り出して、もし困ったことがあったらテルアビブの私のこのところに来てくださいというふうに言ってくださったんですよ。すっごくね、不安な思いにいた私はすごく安心しました。で、やがてテルアビブに着いたところですね、ツアーのこんな横断幕があってですね、このツアーここで続くかというふうな人が待っていたので、私はギデオンさんにありがとうございましたと言ってお別れしたわけなんですけどもね、本当に不安になっている時にそういうおもてなしを受けるというのは大きな喜びだなというふうに思ったことがあるんですね。さて、それでこの御使いの言葉が9節から10節に書かれて、先ほど朗読していただきましたけれども、御使いは来年の春、私は必ずあなたのところに帰ってきましょう。その時あなたの妻サラには男の子が生まれているでしょうというふうに言ったわけです。まあ、これは決して親切なもてなしを受けた謝礼の言葉ではなかったと思いますね。これは御使いの言葉なわけです。必ずサラに男の子が生まれていると。ところがそれに対してサラは笑ったわけです。私はもう年老いているし、主人も年老いている。そうやってサラが笑って、その後にですね、主の言葉が続くわけです。13節からこのように書かれていますね。主はアブラハムに言われた。なぜサラは、私は老人であるのにどうして子を産むことができようかと言って笑ったのか。主にとって不可能なことがありましょうか。来年の春、定めの時に私は、あなたのところに帰ってきます。その時、サラには男の子が生まれているでしょう。サラは恐れたので、これを打ち消して言った。私は笑いません。主は言われた。いや、あなたは笑いました。と言ってるわけですね。まあ、ここにサラの笑いが記されているわけなんですけれども、アブラハムも実は笑ったんですよね。17章の15節にアブラハムに神が言われた言葉がありますね。あなたの妻サライはもはや名をサライと言います。名をサラと言いなさいと。新しい名前を与えてからこんなふうに言っています。私は彼女を祝福し、また彼女によってあなたに一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女から諸々の民の王たちが出るであろうと言ったところ、アブラハムはひれ伏して笑い、心の中で言った。100歳の者にどうして子が生まれよう。サラはまた90歳にもなってどうして産むことができようかと言って顔を伏せてですね、笑ったと書かれています。アブラハム夫婦は主の言葉を笑ってわけですよ。これは不信仰でしょうか。もちろんこれを厳格に解釈してですね、神の言葉を嘲笑するのだから神に対する不信仰の笑いだというふうに言っている仲介者もいます。でもこんなふうに言う人もいるんですね。アブラハム夫婦は長い間子供が生まれないで悲しみと嘆きの中にあった。この悲嘆と諦めから自分を見るとですね、無理だって思うわけですね。だから自分の能力や可能性を見て笑ってしまった。だからこれはいわば自嘲の笑いだというふうに言う人もいるわけなんです。そうですよね。神様は アブラハムにこれまで3回も子供が生まれるとおっしゃったわけですよね。そして空の星のようにあなたの子孫はこのようになるであろうと言った時にアブラハムは信じた。それで彼は義とされたということが書かれているわけなんです。でも今回は笑ってしまったわけなんですね。じゃあこのことについて新約聖書は何と言っているのか、何箇所かでこのことは言及されているんですけれども、例えばパウルはローマ書の4章でこんなふうに言っています。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか、もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。なぜなら聖書は何と言っているか、アブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたとある。これは有名なところであるわけなんですけれども、望み得ないのになおも望みつつ信じて義とされたとパウルはアブラハムの行動を解釈しています。そしてさらにローマ書の4章の23節以下ではこのように言っているわけなんですね。しかし義と認められたと書いてあるのはアブラハムのためだけではなく私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのである。主は私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのであると記されています。さてこのローマ書の4章についての解釈についてもいろいろな立場があります。ある人はですねこんなふうに言ってるんですよ。パウロは人間のドロドロとしたものをろ過しすぎて蒸留水みたいなきれいな水にしてしまったとさる高名な神学者は言っているんですけれどもね。また別な意見ではこんなふうなのがあります。アブラハムは自分の年齢や能力をもって絶望したが天を仰いで主を信じた。それがあの15章6節のアブラハムは主を信じて義とされたということの意味だ。自分を見ると絶望するしかないんです。でもその時に天を仰いで主を仰ぐ時に彼は義とされたんだというふうに言う人もいるわけですね。さて私はこれについて思い出があります。こんなふうなことがあったんです。今からちょっと20年以上前なんですけれども、2001年に私はあの骨髄バンクのドナーに1年間に2回も該当してしまったんです、まあ、2回とも患者さんの都合で取りやめになったわけなんですけれども、これでもって私は神様は死の準備をしなさいと言ってるんじゃないかというふうに思いました。それで、私たちには結局子供が生まれなかったんですけれども、子供のない私たちには相続問題が起きるとややこしいことが起きてしまうんですね。で、教会堂は私個人の名義にしなければならなかった。法人格がないので私の名義になったんですけども、そうすると相続問題が起きるのでこれは何とかしなければいけないと思って2002年の夏に教会堂の所有権を四ツ谷ミッションに寄付しました。これで相続問題は起きないことになると思って安心したわけなんですけども、2002年の11月に、まあ、いろいろな事情が重なってですね、教会員はいるんですけれども礼拝出席者がゼロになるという事態が起きました。礼拝出席者がゼロ、土地財産もないというふうなことですね。ものすごい落ち込んだんですよ。でもその時にたくさんの御言葉がディボーションとかいろんなことを通してですね与えられたんです。2つだけご紹介しますけれども、ハガイ書をディボーションしていた時にですねこういう言葉がありました。あなた方残りの者のうち以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か、あなた方は今この状態をどう思うか、これはあなた方の目には無に等しいではないか。ハガイ書の2章3節と4節の言葉、これは響きました。主は分かっておられる。そしてですね、その次の言葉がすごい励ましだったんです。主は言われる、ゼルバベルよ勇気を出せ、ヨザダクの子大祭司ヨシュアよ勇気を出せ、主は言われる。
といってですね、勇気を出せという言葉が続いていたので本当に励まされました。それからハガイ書に続くゼカリア書の中にはですね、こういう言葉があって、と思いました。また遠いところの者どもが来て主の宮を建てることを助ける。そしてあなた方は万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。あなた方がもし励んであなた方の神主の声に聞き従うならばこのようになるという御言葉が目に飛び込んできたんです。遠いところの者ども、誰だろう、まあ身内の親とかですね、誰かが亡くなったので財産が入り込むのかなとかいうようなことまで考えたんですけども、さてその頃ですね、ちょうど牧師会の仲間の牧師が教会堂を探していて、街道物件が与えられたという出来事が起きたんです。それでそのことを家内に言ったらですね、家内も見学してみたいということなんで、私たちはその教会堂に行ってみました。素晴らしい教会堂だったんですけれども、何でも夫婦で牧会していた方が亡くなったの で子供たちは教会を引き継がないということで、もし売れなかったならばそこを平地にして売るというふうなことだったんですね。それでちょうどそれが素晴らしい物件だったので、友人の牧師はそれを購入したというわけなんです。で、私と家内は12月にそれを見に行きました。そして帰りの車の中でですね、私が運転したら家内が横でお祈りしてたんです。神様、私たちにも教会堂くださいってお祈りしたんですよ。そしたら私の頭の中にですね、もっといいものをあげようっていう思いがしたんです。これは見言葉じゃないんですけども、それで私は車を止めて家内にもう一度お祈りしてくれるっていうふうにお願いしたんです。家内は、神様どうぞ私たちにも街道を与えてください。そしたら同じ言葉、もっといいものをあげようという思いがしたんです。で、私は家内とありえないよねって二人で笑ったんです。だってですね、その友人の牧師が与えられた街道というのはですね、礼拝堂に牧師館がついてるんですよ。しかも床暖房付きの牧師館がついてるんです。そして車が 2,3 台止められる駐車場があってですね、聖歌、賛美歌、おまけにスリッパもあったんです。そして驚くなかれ、この教会にはお墓があるんです。そのお墓の方も購入してくださいと言われたので購入しましたということなんですよ。友人の方は驚きました。もっといいものありえないよね笑いながら帰っていったんですけど、ところがそれが2002年の12月でした。2003年の春までにいろんなことが起きました。一言では言えないほどたくさんのことが起きたんです。そして2003年のイースターに新街道が、今の新街道が与えられたんです。もっといいものです。そしてやがてお墓も与えられたんです。もっといいものをあげよう。私はそれは自分の空耳だと思いました。で、二人で笑ってしまいました。考えられなかったんです。信じられなかったんです。でも御言葉はたくさん与えられていました。神様のなさることっていうのは、私たちの思いをはるかに超えるんですね。私たちはさまざまな困難に遭遇したときに、悩み、迷い、苦しみます。そして、その時に自分を見ると、無力さ、愚かさ、それに嘆いたり、笑ったり、わめいたりします。でも、嘆いたり、わめいたり、笑ったりしていいんです。そこで主を見上げるということですよね。アブラハムのようにそこで自分を見るのではなく主を見上げる。その主は私たちを笑うことなく、むしろ微笑んで許し最良の道を備えていてくださる方です。これが私たちの主です。愛の神の力とご計画は人間の常識や能力、思いをはるかに超えているんです。人生を不条理、支離滅裂にしているのはむしろ私たち人間の方なんですよね。そして聖書はそこに介入する愛の神を 描いているんです。神の言葉は知っていても、存じていても、論じていても分かりません。信じて生きてみて、初めて分かるものなんだなということをですね、何度も体験させられています。私たちは、アブラハムに言われた主の言葉を心に銘じたいと思います。主にとって不可能なことがありましょうか。この言葉を心に刻みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、信仰を持って聖書を読み、信じるのでなければ、あなたの御言葉は私たちの力にはなり得ないということを学びました。存じ、論じることにとどまるものではなく、信じて生きるものとなります。主にとって不可能なことは何一つありません。どうか、私たちの思いと力をはるかに超えた、あなたの恵みの御業の目撃者とさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。